お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編143編6節から10節と144編から148編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編143編の学びをしていますが、6節。あなたに向かって私は手を差し伸べ、私の魂は乾ききった地のようにあなたを慕います。セラ。ダビデの魂は主との霊的な交わりに飢え、乾ききっていました。7節。主よ、早く私に答えてください。私の霊は滅びてしまいます。どうか御顔を私に隠さないでください。私が穴に下るものと等しくならないため。ダビデは神様に申し上げます。あなただけが私の助けです。8節から10節。朝にあなたの恵みを聞かせてください。私はあなたに信頼していますから。私に行くべき道を知らせてください。私の魂はあなたを仰いでいますから。主よ、私を敵から救い出してください。私はあなたの中に身を隠します。あなたの御心を行うことを教えてください。あなたこそ私の神であられますから。あなたの慈しみ深い霊が、平らな地に私を導いてくださるように。ダビデが神様だけを隠れば、また望みとして信頼していることがここからわかります。あなたの御心を行うことを教えてください。あなたこそ私の神であられますからとありますが、この祈りは私たちの毎日の祈りとなるべきです。さて、詩編144編の学びに入りますが、この詩編もダビデによって書かれたものの一つです。この詩編の一部の内容は詩編18編と似ています。詩編18編の1節から2節をお読みしたいと思います。彼はこう言った。主、我が力、私はあなたを慕います。主は我が岩、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。さらにダビデはこう言いました。十八編の六節。私は苦しみの中に主を呼び求め、助けを求めて我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、見前に助けを求めた私の叫びは御耳に届いた。この詩編はダビデがサウル王の手から救い出された時の彼の経験から書かれました。同時にこの詩編はイスラエルの子らが大患難時代に苦しみを受けることを望み見ている預言的な詩編でもあります。その大きな苦悩の時に彼らは祈りのうちに神様に立ち返るのです。またこの詩編はダビデの時代から大患難時代の間にいるすべての生徒たちに適用することができます。詩編144編の本文に入りますが、一節。ほむべきかな我が岩である主。主は戦いのために私の手を、戦のために私の指を鍛えられる。もしあなたがダビデの時代に生きていたなら、あなたは自分を取り巻く敵から守られている。また、 自分で身を守ることができると分かっていると、もっとずっと安心していられたはずです。二節。主は私の恵み、私の砦、私の櫓、私を救う方、私の盾、私の身の酒どころ、私の民を私に服させる方。ダビデは神様が自分の恵みであると言っています。もし私たちにいくらかでも義があるなら、それはキリストご自身です。ダビデは神様が自分の恵み、砦、櫓、救う方、そして盾であると言っています。三節。主よ、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを知っておられるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。神様は小さく、そして弱い私たち一人一人に心を止め、助言を与え、そして正しい道へと導いてくださいます。四節。人はただ息に似て、その日々は過ぎ去る影のようです。人はただ息に似てとは、神様なしでは人間は何者でもない、神様がおられなければ人生には目的がないという意味です。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私がナッシュビルで牧師をしていたとき、ある日一人の男性が錆びついた銃を持って私の書斎に入ってきました。その銃は45口径のように見えました。彼は言いました。もしあんたが私の生きる理由を言えないなら、私は自殺するよ。私は答えました。いやはや君は私を苦しい立場に置いたものだ。私は君が自殺をしてはいけない理由を思いつくことはできないけれど、自分の命を絶ったとしても、君の問題を解決することにはならないということを言っておくよ。君がしようとしていることは、自分の問題を地上から取り去って解決のないところに持って行こうとしているだけだ。なぜなら、君は自分の永遠の運命を決めてしまうのだからね。でも今ここで、君は神様を信じる決心をすることができる。そうすれば君の人生には目的が与えられて、そんなに早く人生を終わらせようとは思わないだろう。そうすれば、君が死んだ時には、君の救い主であるキリストと共にいる天の家に帰ることになるんだよ。神様抜きの人生はとても虚しいものです。かつてあるスウェーデン人の男性が、1兆8000億円ものお金を相続した後に自殺してしまったことがあります。1兆8000億円ものお金でも、彼をこの地上に留めることはできませんでした。彼は人生には目的がないと感じたのです。イエス・キリストなしに、神様なしに、人はただ息に似て虚しい存在なのです。神様なしには人生には目的がありません。詩篇144編の5節。主よ、あなたの天を押し曲げて降りてきてください。山々に触れて煙を出させてください。これは、どうか神様がこの地上に来られ、人類をご支配くださいというダビデの祈りです。イザヤも、イザヤ書64章の1節から2節で、同じことを神様に訴えています。6節。稲妻を放って彼らを散らし、あなたの矢を放って彼らをかき乱してください。主が再び来られるとき、主は裁きのために来られます。新約聖書も含めて、聖書が言っている全体の大意は、いつの日にか主は裁きのために来られるということです。このことに関して、天が開けて白い馬をヨハネが見た、黙示録19章の11節に描かれている以上に、鮮やかで劇的な姿はありません。黙示録19章の11節。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は、忠実また真実と呼ばれる方であり、 義をもって裁きをし、戦いをされる。これは征服するために来られる征服者としての主イエス・キリストの見姿です。あなたはこの姿がお好きではないかもしれませんが、これこそ神様の御言葉が提供している主の見姿なのです。詩篇144篇に戻りますが、9節。神よ、あなたに私は新しい歌を歌い、従弦の琴を持ってあなたに褒め歌を歌います。大患難の終わる後まで、イスラエルの子らはこの新しい歌を自分たちの神様に対して歌うことはできないのです。さて、詩篇145編の学びに入りますが、この詩篇はダビデが著者であると書かれている最後の詩篇です。著者を名指していないいくつかの詩篇も、彼が書いた可能性はありますが、確かではありません。この詩篇は折句式の詩篇で、各節がヘブル語のアルファベットの一文字で始まっています。しかしヘブル語のアルファベットには22文字があるのに、この詩篇には21節までしかありません。それは私たちの賛美が不完全であることを物語っているのだと思いますと、マギー博士は述べています。黙示録の19章に至るまでは、すべてのハレルヤを得ることはできないのです。黙示録19章の一節にはこのように書かれています。この後私は天に大群衆の大きい声のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、救い、栄光、力は我らの神のもの。そして黙示録19章の三節。彼らは再び言った。ハレルヤ、彼女の煙は永遠に立ち上る。同じく19章の六節。また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である、我らの神である主は王となられた。この詩篇145編の賛美はまだ完成してはいません。詩篇のどれをとってもそうなんです。イエス様の誕生の時、御使いたちは言いました。ルカ2章の14節。意図高きところに栄光が神にあるように。なぜなら、イエス様がベツレヘムでお生まれになり、そこには平和があるはずだったからです。でもそこに平和はありませんでした。私たちは今までまだハレルヤコーラスを完全には歌えないでいるのです。でもキリストがこの地上に戻って来られる日が来ます。主が来られる日は偉大な日となり、その時にこそハレルヤコーラスが正しく完全に歌われるのです。詩篇145編の本文に入りますが、1節から2節。私の神王よ、私はあなたをあがめます。あなたの皆をよよ限りなく褒めたたえます。日ごとにあなたを褒めたたえ、あなたの皆をよよ限りなく賛美します。日ごとにあなたを褒めたたえとありますが、私たちは日曜日だけではなく、日ごとに神様に賛美を捧げたいものです。八節。主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵みに富んでおられます。ダビデは神様の親切を経験しました。そしてそのことが彼に他の人々にも親切を示す動機となりました。17節から18節。主はご自分のすべての道において正しく、またすべての御業において恵み深い。主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者すべてに主は近くあられる。これを聞いているあなたが誰であろうと、どこにいようと、本気で神様と関わろうとするなら、キリストを通して神様の御前に行くことができます。宗教改革が私たちに取り戻してくれた偉大な教理の一つは、万人祭司の教理です。 もしあなたがイエス・キリストを自分の救い主として信じたなら、あなたは神様に直接近づくことができます。もしあなたが救われていないのなら、神様はあなたにご自分のところに救いを求めてくるようにと招いておられます。さて、詩編146編の学びに入りますが、この偉大な賛美歌集を締めくくる最後の5つの詩編は、すべてハレルヤ詩編です。これらの詩編は、ハレルヤで始まり、ハレルヤで終わります。これらの詩編は、もはや迫害のことも、苦しみのことも語ることはありません。また、助けを求める祈りも、敵から救い出してくださるようにという祈りや、呪いの祈りもありません。罪と苦しみの夜は終わり、千年王国の朝に喜びがやってきたのです。詩編146編の一節。ハレルヤ、私の魂よ、主を褒めたたえよ。私たちは唇で神様を褒めたたえるだけでなく、純粋に心から神様を褒めたたえるべきです。三節。君主たちに頼ってはならない、救いのない人間の子に。どんな人間からも長く続く助けが来ることはありません。その人が君子であっても、普通の人であっても、その体はいつの日にか塵に帰るのです。さて、この詩編のおしまいの数節に、主、つまりエホバが8回言及されています。五節。幸いなことよ、ヤコブの神を助けとし、その神、主に望みを置く者は、主は天と地と海とその中の一切を作った方、とこしえまでも真実を守り、虐げられる者のために裁きを行い、飢えた者にパンを与える方。主は囚われ人を解放される。主は盲人の目を開け、主はかがんでいる者を起こされる。主は正しいものを愛し、神様は虐げられている人や飢えている人、この世の弱い人たちに目を注がれています。9節から10節。主は在留異国人を守り、みなしごとやもめを支えられる。しかし主は悪者の道を曲げられる。主はとこしえまでもすべを収められる。シオンよ、あなたの神はよよにいます。ハレルヤ。エホバであられる主は、創造主であり、贖い主です。そして在留異国人と、みなしごと、やもめという、この世の弱い者に目を留められるお方です。さて、詩編147編の学びに入りますが、一節から二節。ハレルヤ。まことに我らの神に褒め歌を歌うのはよい。まことに楽しく、賛美は麗しい。主はエルサレムを建て、イスラエルの追い散らされた者を集める。ご覧のように、このことはまだ達成されてはいませんが、でも将来、必ず主はこのことを成就されるのです。三節。主は心の打ち砕かれた者を癒し、彼らの傷を包む。神様は大患難の恐怖をくぐった人々にこのようにされます。そして神様は私たちのためにもそうしてくださるのです。四節。主は星の数を数え、そのすべてに名をつける。私たちの心の痛みを気遣ってくださる神様は、同時にまた、数字では表現することのできないほどの多くの星の数を知っておられ、しかもその一つ一つに名前をつけておられるお方なのです。十二節から十四節。エルサレムよ、主を褒め歌え。シオンよ、あなたの神を褒めたたえよ。主はあなたの門の貫抜きを強め、あなたの中にいる子らを祝福しておられるからだ。主はあなたの地境に平和を置き、最良の小麦であなたを満たされる。 王なる方はエルサレムに来られました。それは主イエス・キリスト、平和の王です。この時にイザヤの予言は成就します。イザヤ書54章の11節から13節にはこのように書かれています。苦しめられ、もてあそばれて、慰められなかった女よ。見よ、私はあなたの石をアンチモニーで覆い、サファイアであなたの元いを定め、あなたの塔をルビーにし、あなたの門を紅玉にし、あなたの境をすべて宝石にする。あなたの子供たちは皆、主の教えを受け、あなたの子供たちには豊かな平安がある。詩編147編に戻りますが、20節。主はどんな国々にも、このようにはなさらなかった。裁きについて彼らは知っていない。ハレルヤ。イスラエルの国はユニークです。彼らは選ばれた民という肩書きを与えられた唯一の民です。彼らだけが神様の啓示の管理者なのです。神様はご自分の御言葉の中で、ご自分が彼らのために永遠の目的を持っておられると言っておられます。ですから私たちは、神様がご自分の約束を彼らに果たされる時のために、エルサレムの平和を祈るべきです。さて、詩編148編の学びに入りますが、この詩編では、賛美は天の者たちから始まります。一節から三節。ハレルヤ、天において主を褒めたたえよ。意図高きところで主を褒めたたえよ。主を褒めたたえよ。すべての見つかいよ。主を褒めたたえよ。主の万軍よ。主を褒めたたえよ。火よ、月よ。主を褒めたたえよ。すべての輝く星よ。賛美は一番高い天、第三の天で始まります。そこには信者も含まれていると思います。11節から13節。地の王たちよ、すべての国民よ、君主たちよ、地のすべての裁きつかさよ、若い男よ、若い女よ、年老いた者と幼い者よ、彼らに主の名を褒めたたえさせよ。主の皆だけが崇められ、その意向は地と天の上にあるからだ。天にある者たちだけではなく、地上でも、神様に作られた者たちは、神様を褒めたたえます。天と地とが神様を褒めたたえるとき、この賛美は今、最高潮に達します。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、賛美とハレルヤコーラスというテーマで詩編143編6節から10節と144編から148編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。